はい、こんにちは。左大臣光永です。山鹿で温泉に入ってきました。熊本県山鹿は伝説には手追いの鹿が傷を癒していたことから温泉が見つかったといい、平安時代の書物和名抄に温泉郷として見える古い温泉街です。今日訪れました山鹿温泉清流荘は菊池川に面したホテルで、風呂は明るく露天風呂も開放的な感じでした。私の他に客はいなかったため、ブツブツと古文や漢文も唱えながら長風呂しました。山鹿の湯はアルカリ性でぬるいので、長い時間入っていてものぼせないのが良いです。本日は平家物語の第32回、外場流しです。機械ヶ島に流された安頼入道が都へ帰ることを願い、千本の外場に歌を書いて海に流すと、そのうちの一本が厳島神社に流れ着くという話です。前回、安頼ノットからの続きです。外場流し。丹波の少将、安頼入道。常は三女権現の御前に参って、通夜する折もありけり。ある時、二人通夜して、よもすがら今ようおぞ歌いける。暁方に、安頼入道、ちっとまどろみたる夢に。沖より白い帆かけたる小舟を、一艘こぎ寄せて、船の内より、紅の袴着たる女房たち、二三十人上がり、鼓を打ち、声を整えて、よろずの仏の願よりも、千樹の誓いぞ頼もしき。枯れたる草木もたちまちに、花咲き実なるとこそ聞け。と、三遍歌いすまして、書き消すようにぞ失せに蹴る。夢覚めて後、キーの思いをなし、安頼入道申しけるは、これは竜神の懸言と覚えたり、三女権現のうちに西の御前と申すは、本時千樹観音にておわします。竜神はすなわち、千樹の28部首のその一つなれば、もって御能樹こそ頼もしけれ。またあるよ、二人通夜して、同じうまどろみたりける夢に、沖より吹き来る風の、二人がたもとに、木の葉を二つ吹きかけたりけるを、なんとの劣ってみければ、三熊野の凪の葉にてぞありける。かの二つの凪の葉に、一種の歌を虫食いにこそしたりけれ。ちはやぶる、神に祈りのしげければ、などか都へ帰らざるべき。安頼入道、ふるさとの恋しきままに、せめての計りごとに、千本の外場を作り、アジの盆地、年号月日、家名実名、西の歌をぞ書いたりける。薩摩方、沖の小島に我ありと、親には告げよ、八重の潮風。思いやれ、しばしと思う旅だにも、なおふるさとは恋しきもの。これを裏に持っていでて、南無奇妙長来、梵天大釈、四大天皇、堅牢自陣、王城の鎮守、諸大明神、ことには熊野権現、厳島大明神、せめては人もとなりとも、都へ伝えて食べ、とて、沖津白波の寄せては帰る旅ごとに、外場を海にぞ浮かべける。外場を作り出すに従って海に入れければ、引かず積もれば外場の数も積もり、その思う心や頼りの風ともなりたりけん。また神明ぶったもや送らせたまいけん。千本の外場の中に一本、秋の国、厳島の大明神の御前の渚に打ち上げたり。安頼がゆかりありける僧、しかるべき頼りもあらば、いかにもして、かの島へ渡って、その行方を聞かんとて、西国修行にいでたりけるが、まず、厳島へぞ参りたりける。ここに、見合うどとおぼしくて、仮犬装束なる族一人いできたり。この僧、なんとなき物語しけるに、それ、和光同人の理想、様々なりと申せども、いかなりける因縁をもって、この恩神は、 開満の色くずに縁も結ばせたもおらん。と問い立てまつる。宮宇ど答えけるは、これはよな、釈迦竜王の第三の姫宮、大蔵会の推釈なり。この島に御用語ありし始めより、再度離礁の今に至るまで、人人既読のことどもおぞ語りける。さればにや、八社の御殿、イラカを並べ、八代は和田積みのほとりなれば、潮の満ち日に月ぞ住む。潮満ちくれば大鳥居、明けの玉垣瑠璃のごとし。潮引きぬれば夏の夜なれど、お前の知らすに下ぞ置く。いよいよたっとく覚えて、ほっせ参らせて至りけるに、ようよう日暮れ、月差し入れて。潮の満ちけるが、そこはかとなき木津どもの揺られよりける中に、外場の方の見えけるを、なんとの劣ってみければ、沖の小島に我ありと、書き流せることの葉なり。もしおば襟入れ、刻みつけたりければ、波にも現れず、あざあざとしてぞ見えたりける。あな不思議。とて、これを取って、老いの肩に刺し、都へ登り、安頼が老母の二行、妻子どもが一条の北、紫野というところに、忍びつつ住みけるに見せたりければ、さればこの外場が、もろこしの肩へも揺られゆかで、何しにこれまで伝え来て、今さら物を思わすらん、とぞ悲しみける。遥かの英文に及んで、ほう、これをご覧して。あな無残や、されば今まで、この者どもは、命の生きてあるにこそ、とて、御涙を流させたもうぞ、かたじけなき。小松の音どのもとへ、送らせたまいたりければ、これを、父の入道小国に、見せ立てまつりたもう。柿の元の人丸は、島が暮れゆく船を思い、山の辺の赤人は、足辺の田鶴を眺めたもう。住吉の明神は、片そぎの思いをなし、三輪の明神は、過ぎ立てる角を指す。昔、スサノオの御事、味噌一文字の大和歌を始め置きたまいしよりこの方、もろもろの神明、ブッダも、かの英銀をもって、白線万端の思いを述べたもう。入道も曰きならねば、さすが哀れげにぞのたまいける。安頼入道が都に帰りたいということで、千本の外場に歌を書いて、沖に流すと、そのうちの一本が厳島神社に流れ着いて、で、それがはるばる、平清盛にも後白河法皇にも伝わったという話です。で、安頼入道のお母さんと、妻子の家が平安京の一条北の紫野にあったとここにありますね。今京都の北の方にある大徳寺、織田信長のお墓があるところですけれども、その大徳寺の境内にですね、ちょっと入ったところに、で、例の千利休が殺されたきっかけになったというあの大門をくぐってちょっと行ったところにですね、安頼入道の碑があります。私なんでここに安頼入道の碑があるのかなと思ってたんですけれども、家がこの辺り紫野にあったらしいですね。こういう平家物語のお話を踏まえて京都の街を歩いてみるといろいろ発見があって面白いです。次回平家物語第33回総武は6月3日水曜日の配信です。発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、つれづれなるままに引くらし、すずりに向かいて心に移りゆくよしなしごとをそこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂おしけれ。健康法師つれづれ草の全243段を原文現代語訳で朗読し、必要に応じて解説を加えたものです。今なら特典のメール講座健康法師の生涯全3回付きです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。